2017年のクリスマス礼拝をこのようにご一緒に守ることができ、心から嬉しく感謝をいたします。クリスマスは救い主が誕生される、その祝いの日です。救い主が生まれるという素晴らしい知らせ、それを意の一番に聞かされた、伝えられたのは誰であったか。答えは、羊飼いであります。長く教会生活を歩んできている方々は、何度となくここの言葉を読んでいらっしゃるので、おそらくそのイメージを頭の中に描き出すことができるでしょう。とても牧歌的な、羊たちがこう身を寄せ合いながら夜の寒さの中で固まり、周りで焚き火をしながら羊飼いたちが雑談しながら獣たちに襲われないように守る、大変牧歌的な麗しいその情景がそこに私たちの脳裏に思い描くことができるわけです。しかしです、よくよく考えてみますと、どうも単なる美しい物語とは言えない。そもそも、なぜ羊飼いなんだ。救い主。救い主が生まれるというのであるからには、もっと効果的に、インパクトのある、影響力のある登場の仕方をしたらよかったではないか。アウグストゥスだか誰だか知らないが、世俗権力のもとにいいように振り回されているのではなくて、その超越的な力を人々に見せつけてやればいいのに。そうやって、人々の心をわしづかみにして、メシアであることを世に示せばよいのに。私たちは聖書の言葉に親しんでいる人はもうこれが既定事実としてインプットされてしまっている。一回白紙に戻しましょう。なぜ羊飼いなんだ。救い主が来るというこんな重大なニュースを真っ先に伝えるべきは何故に羊飼いであるのか。羊飼い、彼らは大変貧しい社会層に属します。イエス様が私は良い羊飼いであると例えられたところがありますが、その中で悪い羊飼いたちは、狼が獣が来たら羊を置き去りにして逃げると、自分の羊ではないからだって言ってます。つまりそこからわかるのは、羊飼いというのは所有者は町で暖かいお家で、いいお布団で、おいしいごちそうを食べて過ごしているんです。雇われているのがほとんどです。もしもこれで獣にでも食われようものなら、その損害賠償をするのはまあ大変なことでしょう。ですから、貧しい、社会的に立場が弱い、そしてさらに言えば、町の人たちからは見下されているわけです。ああ、羊飼いね。で、実際に近寄ってみると、草、と言われてしまう。救い主が来るというのは、なんでこの羊飼いなんだ。 普通に考えておかしくないか。私たちは考えてみたらいいんです。自分が見下している人のことを、なんだあの人、嫌な人、あるいはバカだよねあの人は、と見下している人のことをどうぞ今頭の中にイメージしてください。そしてその人のところに一番大事な、とっても重い、素晴らしいニュースが真っ先に届けられていくっていうんです。いいんですかそれで。ありえない。いい人のところに行くならいいです。もうみんなが拍手喝采するような、もう素晴らしい人格者で、まあこの世的には家柄もいいし学歴もいいし、申し分ない人のところに伝わっていくなら、ああまあそれもありかな、そう思うでしょう。しかし私たちが、何あの人、バカだよね、そう見下している人にこの素晴らしいニュースが真っ先に伝えられるというのはどうでしょうか。おかしいんじゃありません。聖書の今日の読んでいただいたところは、実に私たちは何度も聞いている人がほとんどでありまして、ああそうだ、野原でね、星の下で羊飼いたちがいて、天使が来てびっくりしながらもイエス様のとこ行ったんだ。でもこれを当時の人たちが実際に聞いたり、これを読んだりしてたら、え？なんで？やっぱりそう思うのではないでしょうか。聖書の中身そのものもそうですが、ことにクリスマスの出来事は、本来は私たちの思いの裏を書くものです。意表をつくものです。私どもの人間の期待や、こうあるだろう、こうあってくれ、こうあるはずだ。それがまるでトランプが全部ひっくり返るようにひっくり返っていっちゃうんです。神様がなさっていることは、我々が考えたり予測したり期待したりしていることを全部裏切る。だから、本当ならば、このクリスマスのメッセージも、もろ手を挙げて素晴らしいっつって言えるか。違う。なんで？いぶかる。イザヤ書の55章の8節9節にこうある。私の思いは、あなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なる、と主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。神の思いは我々人間の思いとは違うという、異なるという、はるかに高い。つまり私たちの頭の中で救い主が生まれるときにはきっとこうだから、こうでこうでこうでこうでこう、そういう我々の思いは神の思いとずれている、違っている。その可能性を私たちは考えねばなりません。私たちは自分たちの考えや期待が裏切られると腹が立つものであります。なんだ、どうして、なぜ。しかも自分たちが 見下したりバカにしたりしている人にいい話が行くなんて許せないとさえ思ってくるんです。私たちはこの羊飼いの今日の聖書の御言葉に対して、私たちも羊飼いの一人でありたいと思いますけども、どっちかというと町の人なんです。町にいるものなんです。そのものが、なんで羊飼い、そう思いながら、もう一度この御言葉に向き合わせられていく。神の思いは我々の思いとは違うと言われているが、どう違うんだろうか。もし神が人を救おうとして、罪を犯す者、悪しき者、悪い者たちを成敗するために裁き主として救い主を世に送るならば、片っ端から裁かれて滅ぼされていくでありましょう。そして最後は誰もいなくなるんです。人の思いとは異なる神の思いとは何ぞや。それはいわゆる今の新しい言葉で上目線と言いますが、人を上から見下すようなことをして自分の棚の上に上げているような、自分の正義を振りかざして自分の正しさをどっかで自負しているようなもの。本当ならば軽蔑していた自分が軽蔑されるものである、そのことへの気づきを私たちはクリスマスにあたって与えられようとしている。私たちはそこで初めて羊飼いってこの自分のことなんだと知るのです。羊飼いを社会的な階層の問題としたり、抑圧されている者たちというような仕方でくくるのではないんです。そうではなくて、見下され、バカにされ、軽蔑されるもの、臭いと言ってあち行けと言われるもの、私たちはお体裁よく生きています。外面はちゃんと整えます。でも全能の神様の前にはすべてあらわであります。どんなに表面的に取り繕おうとも、お体裁よくしようとも、神様の目の前においては本来私たちは一体これは何なのだと言われてしまうものであります。夜の寒さの中で野宿するしかないような、それが仕事だといえば仕事なんですけれども、寒さに震えながら、獣がいつ襲ってくるかと恐れながら懸命に生きている私たちであります。でも自分がそういう意味で羊飼いの一人であることに気づかされていくときに、 私たちはクリスマスの意味が変わってくるのではないか。神は悪しき者を成敗するためにキリスト救い主を送ってきたのではなくって、この本来ならば見下されたり馬鹿にされたり裁かれたり排除されたりするようなものを何とかして生かそうとし、愛し慈しむがために、神はその一人子を贖い主として世に遣わされました。贖うという言葉は教会独特であります。これは買い戻すという意味なんです。罪の奴隷となったものを買い戻す、それが贖うんです。そのためには身代金がいるのです。クリスマスに生まれてくる幼御主イエスは、いわばそこで心臓が鼓動を始め呼吸をし、きっとおぎゃーと泣いたであろう主イエスは、まさしく十字架上で釘打たれ、身代金としてその命を投げ出すために生まれてきた方でありました。羊飼いのように侮られ、馬鹿にされ、あるいはあざけられるようなものを秘めている者たちが、その罪を許すべく、この幼子は十字架に死ぬために生まれてまいりました。どうしてそれを喜ぶことができるんでしょうか。十字架に死ぬために生まれてくる子をよかったねって言ってどうして迎えることなどできるでしょうか。重すぎます。しかし私たちは知っている。その十字架の死の彼方に、三日目にこの幼子はやがて死に勝利して復活されることを、常しえの命に生き、この十字架の許しを信じ受け入れる者に同じ常しえの命を与えてくださるべく、再び私たちの前に立ってくださることを、この復活があるからこそ私たちは十字架に死ぬために生まれたこの幼子を喜ぶことができる、感謝することができる。私たちは羊飼い、こんなものであるにもかかわらず、真っ先に意の一番にあなた方のために救い主がお生まれになった、そう告げられているのであります。しかと心に刻みましょう。